Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。朝のね、4度くらいから始まって、今もう10時ちょっと過ぎなんだけど、10時過ぎになっていくともう15度ぐらいにはなってくるわけよね。それでもね、今日は太陽がものすごく綺麗な青空のロサンゼルスで、まあ青空はあるけどもちょっと肌寒いかなみたいな、まあそんな中でね、まあ、庭にやってきて皆さんにお届けしています。皆さんのところもね、今とか今日はなんとですみたいなね、あのコメントにもいただきましたし、ありがとうございます。個人的にも送ってくれる皆さんもいて、皆さんのところもね、こういったなんていうのかな、ムーブメントに参加したい方は、今日私のところはなんとですとかね、まあ、どこのエリアかも書いてね、そうじゃないとわかんないので、ぜひ、まあ、そういうムーブメントにも参加してみてください。 Thank you everyone。今日はね、実は満月の日なのよね。だからあと、6時間ぐらいしたらもう満月になるわけよね。日本の皆さん、ちょうど夜中になっている時間帯に私今録音をしているので、ちょうどね、日本の皆さんがあれじゃない、明け方になってくる頃にはものすごい綺麗な満月が見れるんじゃないかなと思います。今年最後の満月だよね。私のニュースレターにね、サインをしてくれてる方は、毎月2回満月と新月の頃にね、イベントのスタッフであるひかりんさん、もう私の最強のパートナーであるんですよね。彼女がね、いつもこのドラフトでレターを作ってくれて、まあ、そこに私もアレンジしたり加えたりとか、ね、させていただきながら完成させて、皆さんにライトスタイルレターを送っています。まあ、その時にね、満月新月の記事なども合わせて送っているので、今回の満月はどうかなとか、今回の新月はどんな意味があるだろうかとかね、そういうのをね見たり、そしてメッセージとして受け取りたい方は気軽にレターの方へ登録をしてみてください。きっとね、私のリットリンクが入ってるんだけども、リットリンクの中にその申し込みの方法っていうのはあったと思うので、まあ、そこからちょっと探してみてください。わからないときは大抵リットリンクに全部入れています。昨夜もね、ほぼ満月状態で、ものすごい綺麗でね、まあ、のロサンゼルスなので、やっぱりの街の明かりがすごい明るいから、まあ、とっぷり暗いっていう感じではないんだけども、まあ、特に満月の時なんて周りもすごい明るくなるわけなので、まあ、そんな感じで青空の中の、これ太陽なのみたいな写真を昨日出したんだけど、満月ですって。同じような感じで空はね、すごいあの青空なんだけども、ほんの少し空に霧がかかったような感じの時って、なんかぼんやりと太陽が、なんていうのかな、あのベールがかかったように見えるんだよね。まあ、そんな感じでね、今日は太陽が結構当たりつつある中で録音なんだけども、あの魂のお話も昨日したし、その前に、子育ての話も久しぶりにしました。っていうことは、じゃあ次はやっぱり夫婦のお話みたいなね、まあ、そんなお話もねちょっと含めていきたいなと思うんだけども、まあ、夫婦のお話というよりも、どちらかというとね、男性の方々とかね、ミッドライフクライシスっていう言葉があるじゃない。日本語は何て言うんだったっけ、忘れたけども、まあ、男性の更年期とか、なんか誰かが言ってた、そういうところでね、ちょっとその関係にもまつわるようなお話をね、今日満月の日になんでこの話したのと思うかもしれないけども、もうあのみんなに対しての It's everyone のね、まあ、クリアニングとかね、もう満月だからこそって思うところもあるかもしれないし、まあ、全然満月と無関係なんだけどと思いながらも、まあ、お話を進めていきたいなと思います。基本ね、皆さんが見てくださってるように、もう毎日楽しく過ごしています。まあ、結構ね、まあ、夫婦でカフェに行ったりとか、そういう時間を過ごすのもとても多いし、この間もねずっと1ヶ月一緒に旅行して回ってたわけじゃない。でそういう様子を皆さん見ていたと思うのね。なので大抵の皆さんが、旦那さん何してるんですかとか、もう大抵皆さん聞いてくるんですね。まあ、大抵そういう中でも、まあ、千枚リタイアということでアーリーリタイアをしてはいるんですけれども、でもね、まあ、でもあのまだまだ若いし、57歳 なんでね、もうまだちょっと仕事戻ってくんないって私は思うんですよ。なぜなら、まあ、結構うちの主人ってのんびり派の人なんで、もう少しなんか人と喋ることもすごい好きだし、まあ、どんどん外に出ていくっていうのも大切だなと思うので、いやもうごめんまだ60前だからもう少し仕事戻ってもいいよなんて私は言いつつ、まあ、こういった生活をね私たちは10年ちょっとぐらい続けているんですね。まあ、暇を持て余してた主人はちょっとこの間まで1年半ぐらいベーキングのクラスを学んでいて、みんながこんなに本格的に学んでんのみたいな人たちもびっくりしていたんですけど、まあ、本格的に確かに学んでいました。まあ、証書ももらったしディプロももらって、もう本人も満足で、じゃあもう毎日パンとか作ってるんですかって聞いてくるんだけど、いやそれはないです。だからこそね、今の時代なんて携帯もあるしソーシャルメディアもあるしね、もういろんななんかもうどっぷり何もしなくても時間過ごせるようなことってのがいっぱいあるわけじゃない。私なんか時間あったら本読みたいなとかのんびりしたいなと思うんだけども、まあ、でもねそんな中でも結構主人と一緒にカフェに行ったりとか、まあ、そういうのもなんていうのか、一日中ちょっと家にいたら大変だよなって思いつつ、一緒にウォーキングをしたりとか、ウォークアウトにね彼は行ったりとか、私はちょっとね今まだ事故の後でそんなたくさんのウォークアウトがまだできないので、のんびりとした感じのねストレッチとか、朝なんかも夜もストレッチをゆっくりやるんだけども、まあ、そんな風に過ごしています。この間もね FBI のサイキッカーのマイケルさんが言ってるんだけど、サイキッカーの方もね、夫婦で時々カフェとか出たらいいよってマイケル結構出てんだけどみたいな、もう週にね必ず2回ぐらいは出てるよみたいなお話をしてたらすごい大爆笑したんだけど、じゃあ今度は僕らと出かけようってことで FBI のサイキッカーの方とね一緒にじゃあ今度コーヒー行こうって話をしてるんだけども、もうねでもそうするとね、ごめんマイケルと一緒にコーヒー飲んでるのに幽霊とかいっぱい来そうじゃんみたいな話をしていて、まあ、そんなねお笑いをしながら、まあ、気楽にね時間を過ごせるってこと大切だよねって話をしています。まあ、こんな話をしていると大抵まさみさんたちってすごい仲良く暮らしてますよね。まあ本当そうなんですよね。でもねその中でね多くの人たちに毎回言われるのが、もうまさみさんラッキーですよねって、ご主人が優しい方だからまさみさんいろんなこと好きなことできるんですよねってよく言われるんですね。でこれはもう大抵半分は当たってると思うんですね。まあ、本当に私が好きなことをできるっていうのも、まあ、彼のおかげでもあると思うし、まあ、彼の優しさっていうのもあると思うんですね。でも半分はその反対でもあり、まあ、ある意味そのこの環境を作ってるのも、まあ、私の努力もあり、そしていろんな面で私ってっていう、まあ、存在っていうものが彼に欠かせない存在であるっていうことも皆さんにはちょっとお届けしておきたいなと思ってます。これはね多くの人たちがいいなって、こんな旦那さんがいたらとか、こんな奥さんがいたら自分ももっといい生活が送れるとか、もっと幸せを感じられるっていう人たちに Everything started from you って、まずはあなたからっていうところを皆さんにお届けしたくて今日は録音をしています。ありがたいことに、幸いなことにね、仲良くしている億万長者のミリオネアの方々とか裕福な方々っていうのは、もう私の周りにいる人たちはもう本当に夫婦仲いい人たちで、もうまさに彼らみたいなロールモデルがあってね、まあ、私も同じようなロールモデルになって多くの人にね指針になってみたいって思うことはもう本当たくさんありました。多くの人がねお金持ちイコールなんかもう夫婦関係とか家族関係がギクシャクしてるなんて人たちもね世の中には多いって聞くんだけども、本当さっき言ったように幸いなことに私の周りにはもうこの2つを両立してる人たちが多いわけよね。でもある意味ねこの2つを両立してる人たちっていうのは、まあ、仕事も大切にしながら、仕事仲間も大切にしながら、そして家族も大切にする、それをねしっかり実践してる人たちは真の繁栄っていうようなことをね続けてる人たちがほとんどなのね。だからこそね、お金を大切にしたいのであれば家族とか周りにいる人にしっかり感謝することって、昨日もお話したように誠実であることのね深い意味っていうのがこういうところにも関わってくるんですよね。これらを大切にしている人たちの基本の共通点って、 まあ、あの建前とか人からどう見られるかっていうところを気にしてないたち人がほとんどなんで、あのもちろん成功してるからそんな風になったんじゃないですかっていうような人たちもいるかもしれないけど、いや実はそれは反対で、彼らがそういう人だからこそもちろんいろんな繁栄っていうのがどんどん広がっていき、そして継続されていったんじゃないかなと思うところはいっぱいあります。でもね、人ってね、やっぱり感情の生き物って言ったらちょっと表現がいいかわかんないけど、やはり感情っていうものがあって、そして私たちは生きているわけで、だからこそさっき言ったみたいな大切にするものっていうのがちゃんと分かっていたとしても、一度なんとなく世間体であったり人の目を気にしたりしだすと、いろんなものが崩れ始めてるわけよね。なぜならそれを気にした途端に私たちはちっちゃな枠の中、まあある意味小さな世界にどうしても入りやすくなってしまう傾向があるんですよね。そうするとこうでなきゃいけないっていうものがどんどん生まれてくるわけよね。そして人に自分の嫌な部分見せたくないっていうところでね、嫌な部分見せたくないっていうよりも、その嫌な部分を消してもっといいような、なんていうのかな、生き方とかいい人っていうのになることの方が実は早いんだけど、それよりかもどうしたらいいように見られるかっていうとこの仮面をね一生懸命になっちゃったりすると、どうしても人っていうのはそこに関わってくる恐怖であったり、いろんなものにすごく連鎖して左右されて、であっという間にちょっと自分自身を見失ってしまうってことも時には多く出てくると思うのね。それが多くの人たちにミッドライフクライシスっていうように、特に男性なんて仕事をずっと重ねてきている人たち、まあ、中にはもうもちろん女性もね、仕事バリバリの人も同じように頑張ってきたからこそ、そこにどうしても立ち止まってしまう瞬間であったり、自分を見失いそうになる瞬間っていうのがこの人生の中ではたくさんあると思うのね。でもそれに早く気づいてどう修正していくか、または自己を戻していくかってとっても大切だと思います。じゃあさっきの夫婦関係の中の話にね、まあ、あの合わせていくと、みんながまあ、サミさんラッキーですよねっていう中で、私はね主人をすごく支えてきた人です。でこれはね、もう本当に皆さんにも、もう言える、自分で堂々と言えることなんですよね。主人がね軍をリタイアしたのって多分16年前かな、2009年ぐらいだと思うのね。でそれから一般に仕事に行って、もともとね軍の病院でずっと看護師をしていたので、まあ、看護師といっても最初の頃は看護師をしていたんだけれども、その後にもうメディカルの管理者っていうポジションについたことで、どちらかというと患者さんに抱えるよりはここが自分に合ってるということで、大きな病院の管理者であったりマネージャーっていう職について、まあもうよく皆さんも知ってるような UCLA をはじめ大きな病院のマネージャーを務めてきたんですね。でもリタイア直前の頃かな、半年ぐらいイラクで、その時はまだまだイラク戦争っていうのが、まあ、内戦というような感じでね、皆さん覚えているかわからないけれども、サダム・フセインがね倒れたことによって、でそしてイラクという国の変化っていうのがたくさん起きましたよね。その時にやはりアメリカ軍が行ったことによって、まあ、いろんなことが起こっていました。多くの場合報道されないこともすごくあって、あの崩壊されてしまった病院であったり学校であったり集会所であったり、そういうところを建てるためのそういう建設部隊がアメリカの軍から派遣されたりとして、でそういうことをね、あのやってる人たちと一緒についていって、医療部隊なので主人たちは彼らのケアをするために一緒に行って半年っていう過ごした時があるわけですね。まあ、そうすると、まあ、緊急事態ってところも出てくるし、もちろん、携帯っていうものを持っていくことができないので、なぜなら携帯によって居場所が分かってくる、だから連絡を取れるのは彼から連絡が来る時のみなんですよね。私たちなんか当たり前に携帯で、まあ、その当時なんてね、まあ、あの 当たり前に今なんか携帯でアラームとか目覚ましとかかける人が多いわけじゃない。でもそういうことさえもダメっていう、まあ、本当に携帯でねもう居場所がわかるっていう映画の世界だけども、実際にそういうことが本当に起こるので携帯もダメっていうような、そんな時代でありました。気づいたらね、今日はねロードクリーニングの日なんだよな。ずっとねあのロードクリーニングのトラックが回ってるから家に入ろう。まあ、そんな中でね、時間のある時なんて彼ら医療部隊っていう人は地元のお年寄りとか子供たちのその健康診断に関わったりとか、ものすごくいろんな貢献もしてきたんですよね。でもその間、主人とかから2日間ぐらい連絡がないっていう時はもう必ず何か起こったんだなっていうような、そんな時だったので、まあ、その一度覚えてるのが水タンクをね、あの水を運んでくれる水タンクのふりをして、まあ、オイルを運んできて、そのオイルを爆破させるみたいな、そういう自爆テロみたいな人たちが突っ込んできたっていうのがあって、まあ、そこでやっぱり被害に遭った人たちの救助にあの時間が、ね、もちろん使われていき、まあ、そんなことがあるわけだから、まあ、そう簡単にね連絡ができるわけじゃなくて、まあ、そんなね、まあ、経験をたくさんいろんな形でやっぱりしてきたことによって、やはり大きな音に敏感になったりとか、ものすごくなんていうのかな、知らないうちに私たちって体の中にストレスっていうのを感じたりっていうのがあるわけよね。まあ、そうしてリタイアした後なんかも、まあそういう感覚っていうのがまだまだちょっと残っていたり、なんか沖縄とかだとちょっと魂抜けたんじゃないって、まびを抜けたんじゃないみたいな、ぼーっとする時とかもあったりはしたんだけども、まあ、そんな中でね、あの仕事について、まあ、社会人初めてなわけよね。ずっと軍の中で21年も働いてきた人なので、一般社会のルールっていうのは実は結構知らなくて、だからこそ、まあ、これはなみたいな、これちょっと一般社会ではなんで空気が読めない人でもなるなっていうようなところは結構あります。まあ、それはね、彼自身 ADHD っていうのを持っているので、まあ、そういうところの関係もあるのかなっていう、そういうシーンっていうのは結構あって、まあ、だからこそなかなかの軍を終わった後一般社会に出て慣れない人たちって結構いるんですね。まあ、そんな中で結構あの本人が馴染めないっていうところも経験したり、そういうところから PTSD っていうものになった経験っていうのも結構あります。まあ、結構っていうか、まあ、それをね、まあ、何年かその PTSD を克服するためにすごく努力したっていうのはあります。まあ、そんな時にね、一番大変だった時はどういうことかっていうと、私が出かけると絶対にお腹が痛くなるのね。私がもう30分ぐらい一人で誰か打ち合わせに行くなんていうと、もう必ずもう30分ぐらいすると連絡が来るんですね。なぜならお腹が痛いからっていうような、なので一人になるのがすごい不安だったりとか、そういうところもねいっぱいありました。まあ、そんな中もいて、私の中ではね、もう彼にいつも言うんだけど、もう100通り以上のね、まあ、のどうやってあの普通一般の生活に戻れるかみたいなね、もうそんなこともね私かけるよっていうぐらいね、もういろんなチャレンジをしてきたんですね。まあ、その中にもちろんね、多くの人が悩んだりとかする小さい頃の記憶であったり、そういうちっちゃい頃の封印してきた、我慢してきたことって、嫌なことが起きたりとか嫌な体験をした時っていうのはもう嫌だって、もうちっちゃい頃に体験したらこんな体験嫌だって思ったことを、苦い体験痛い体験だからこそやっぱりあの忘れたいわけよね。で、忘れた感覚になってるんだけど、同じように嫌だって、状況は変わっても嫌だっていう思いと周波数は一緒なのね。だから嫌だと思った瞬間にいろんなことが一気に一緒に出てきたりとか、封印されたものがもうね、なんかバーンって出てきては、まあ、あの自分の心がわけがわからなくなったり人はするわけよね。まあ、そういうところもね含めて、いや、この本当はもうどうやってこれを乗り越えていったんですかってところが聞きたいですっていう人たちもちょっといそうだけど、まあね、そんな中を得て私もね、まあ、あの普通に もちろん仕事もしてきたし、子育てもしてきたし、もういい妻になれるようにずっとやっぱり結婚してきてから、私はもうずっと努力を自分なりにしてきたので、だからこそね、今があると思うんですね。だから全て旦那選びっていうものでもなくて、まあある意味旦那選びとか奥さん選びも選んだのはあなたのね。だから選んだあなたがどういうふうにケアしていくか、選んだあなたがもしかしたら、まあ一旦その関係をクローズして次に行く人たちもいるかもしれないし、それはそれで私も構わないと思うのね。そういうふうにして一旦新しい生活であったり新しい人生を歩んだ人はもちろんこれまでも応援してきました。でも他力本願じゃないっていうことは皆さんにお伝えしておきたいなと思うんです。どんな時にもやはり自分の人生に責任を持つ、それは私はもう自分で選んだ旦那だから、どうすればこの状況を克服していくか、でやっぱり子供たちだってもう本当大変だよねって、お父さんこれで大丈夫ってやっぱり思った時も子供たちにも言いました。心って見えない、まあ、ある意味もしかしたらそういうことを病気って言葉にするかわからないけども、誰かが病気になったり怪我をしたりするときに見捨てないよねって、家族って一緒になってどう乗り越えていくかってことをしないといけないって、だからこそ主人が心ね、自分の中に負ってしまったそのイラクからの体験、そして社会に出てからの体験っていう中で、見えないけれども外には見えない傷だけども心に負った傷をどうやって治していけるかってとこで、家族で寄り添いながら、ただ寄り添うんじゃなくどうしたらそれをね克服できるかっていうことをね、お母さんはもう少し頑張っていきたいっていうことで、子どもたちにも、まあ、許可っていうよりかもうお願いをして、子どもたちにもう少し見守ってほしいって言った時もあります。だからこそね、本当に皆さんがよく見るこの間イベントの時に、私のね子供たちや主人がイベント10周年って、本当に多くの人たちの支えとして頑張ってきたことを彼らも見てきてるので、彼らが10年やってきてくれ、本当に誇りに思うってことをすごく言ってくれたんだけど、私の中では全てが自分ができることとして歩んできたなって思います。だからこそね、皆さん他力本願ならず、どんな時にももちろん自分軸っていうのを基本にして、まあ、いろんなことにね育んでもらいたいなと思うし、今日は夫婦関係のお話をしましたが、やはりねそこの部分においても逃げるのではなく、自分がどう向き合えるかって、もちろん大変な時もあると思う、苦しい時もあると思う、そんな時を多くの人たちが私のアファーメーションを聞き続けてどうにか乗り越えましたっていう人たちもいるし、もう本当そんな時にもね、もうよく頑張ったねって、そういう人たちもねいっぱい私も寄せられてきた感想を聞いて頑張ってきたのも知ってます。だからこそね、無理のある頑張り方ではなく、一人ではないからこそこうやってラジオも通していろんなメッセージを通して皆さんにもお届けをしてきました。でそんな中で心細いながらにイベントに参加する人たちも中にはたくさんいました。あえてもう一度言わせてもらえれば、一人ではないっていうこと、そしてあなたがここでスタックした、出口がないように見えるその世界であっても必ず出口はあるんです。なぜなら入り口があってあなたがそこに入っていったから。でそうして必ずその世界には出口があるということ、入ってきた場所と同じ場所ではないかもしれない、違う出口っていうものを、あなたの見方、あなたの考え方っていうのが変わった時にその出口がそーっと見えるようになる可能性はいっぱいあるんです。だからいいよねライトさんはっていう声をね何回も聞くたびに、なんかそこに逃げちゃダメだよって思ったことはいっぱいあります。だからこそあえて皆さんにもこういうね、見えない努力ってのも私もしてきたので、それは嫌な努力ではなくて明るい未来への努力だからこそ、皆さんにも明るい未来への努力、その努力っていうものがやはりあなたの心にたくさんの勇気を与えてくれると思うので、そうして今日も一歩一歩 頑張ってもらいたいなと思います。その頑張りっていうのは無理な頑張りじゃなくて、私はいつも頑張るっていう言葉意外に好きなのね。その頑張るっていうことは未来の自分を信じる言葉として、私は頑張るっていうことをいつも使っています。あの頑張るっていうと無理な頑張りって想像する人もいるんだけど、私は未来への自分の約束であったり勇気であったり、それがある意味の頑張るって言葉かなっていうふうに思います。なので私はその頑張るっていうことを書くときには結構ひらがなで書いてますまあ、ね、なので、まあ、そういう意味も込めてね、皆さんに毎日毎日一歩一歩、そして見えないところでの笑顔っていうのもねいっぱいあると思うので、まあ、それが今日の夫婦間のお話に、まあ、どういうまとめになるか分かんないけど、まあ、今日も何かを皆さんが感じ取ってくれたら嬉しいなって思います。Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。